一枠のナビゲーター諸見里澄子です。いつもの一枠のテーマとは違う曲が流れてきて、あれと思ってる方も多いと思うんですが、立花立花フェスタがですね、7月25日から31日那覇公演スタートいたします。今日は立花立花フェスタ総合プロデューサーの、株式会社 ACO 沖縄から下山久志さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
下山さん、この曲は、はい、テーマソングだと。
テーマソングなんですよ。今年作ったんです。美瀬さんが、美瀬城久志さんが作詞をしてくれて、はい、ジョージ紫くんが作曲をしてくれたんです。
なんと。そして歌ってるのが千秋さんですね。
そう、千秋さんなんです。
豪華なテーマソングができましたけれども、はい、もうまさにさあここから行きましょうっていう、
そうですね、
気持ちになってきますね、うんうん、さて、2016国際児童青少年演劇フェスティバル沖縄立花立花フェスタなんですけれども、もう長くなりましたね。
そうですね、今年で、連続開催をしてから12回目ですね。
干支が一回りしましたね、
はいはい、ちょうど、はい、
これどうして沖縄でこういう風にして国際的に、はい、また子どもたちに見てもらえるような作品をっていう風になったんですか、
は
い
は
い、
これ実はご存知のように、最初はチューブで始めたんです、うん、一番最初は1994年に始めたんですね、うん、でやっぱりその頃はまだそのベトナム戦争や湾岸戦争の後で、沖縄から、まあ、今でもそうですけど、いろいろ爆撃が飛んでるような時期 でその時にですね、中部の人たちがその爆撃が飛び交うような街ではなくて、子どもたちの文化が飛び交うような街にしたいと言ったのがきっかけで、それじゃあ国際児童青少年演劇フェスティバルとやろうよって、まだアジアではその頃ですがどこでもやってなかったんですよ。でやりましょうと言って、そして中部広域圏って、あの当時4市4町4村だったんですけど、そこでやり始めたのが最初なんです。
そうなんですね、うん、これ中部の方だけではなくって、多分うちなんちゅは、うんうん、はい、みんなそんな気持ちでいるんじゃないかなって
そうですよね、当然そうですよね、
本当に思いますけれども、うんうん、そんなスタートだったんですね、
う
ん、
そうだったんです、うん、で
そこからもう回を重ねるごとに、はい、もちろんその沖縄で、はいはい、まあ、演劇をなさってる方、うん、まあ、日本で、うん、まあ、世界で、うんうん、いっぱい集まってくるようになりましたね、
うんうん、そうですね、おかげさまで結構有名になってて、この、まあ、ジャンルではもう沖縄っていうのはよく知られてます。
そうですか、
はい、
このちっちゃい島
そうですそうです、よく知られてます、
で今年もそんな熱い思いを持った方々が、はいはいはい、まあ、沖縄はもちろんなんですが、うん、17カ国、うん、30作品ですか。
そうですね、はい、
うわ来ますね、
はい、おかげさまで。
で、なんかベルギーと日本が、
う
ん
う
ん、
はい、今年は、ね、何か、そうなんです、就航150年なんですよ。それでまあ、ベルギーフォーカスというのをやろうかなと思って、うん、まあ、ベルギーの舞台作品ってとっても優れてるもんですから、うん、私もずっと割と今までやってきた中でベルギーの作品は随時読んでたんですけど、はい、150年ってことならばベルギーフォーカスとしてベルギーに焦点を当てて、うん、ベルギーの作品を5つほど読んでみようということで始めたんです、うん、それで、まあ、実は去年の12月に最終的に決めて打ち合わせをして帰ってきて、はいはい、で準備に入ったんですけど、そしたらすぐにテロだったんですよ、ベルギー。
そうでしたね、
はい、それで私はもうベルギーのカンパニー来れないんじゃないかと思って、うん、4月にベルギー行きましたらば、いやそんなことはないと、私たちはこんなことには負けないっておっしゃったんで、そうですか、そんなら沖縄も世界に向けてベルギーフォーカスを平和を考える機会にしますというふうに言って帰ってきたんです。はい、
その思いがつながる時ってあるんですね。
そうですね、う
ん、皆さんぜひベルギーフォーカスということで、ベルギーから5作品
そうですね
来るということですね、はい、ちょうど今私の手元にプログラム、立花立花フェスタのプログラムがあるんですけれども、見開きで大きく紹介されていて、はい、上のタイトルに、ベルギーフォーカスということでですね、はい、ちゃんとサインがありますので、どうぞ皆さんこれを参考にベルギーの作品どんなものがあるのかしらということでご覧いただきたいと思います、はい、で外国からの作品っていうことで、はい、やはりこう、うん、まあ、初めて立花立花フェスタ楽しみたいという方は、うん、言葉は通じるのかしら、私分かるかしらっていうふうに不安に思うと思うんですが、
そうですね、そうですね、はい、私たちはよくこれをノンバーバルって言うんですけど、非言語、言葉を使わない作品、うん、 これを主に選んでいるんです。特に外国の作品は、うん、日本の作品はたくさん喋っても皆さん大体わかるので大丈夫だなと思ってるんですけど、フランスの作品フランス語でベラベラだって喋られても、うん、なかなかついていけない、うん、そして字幕を読んでるのもちょっとしんどいということがありますので、まあ、私たちは世界中回ってなるべく言葉のない作品で、そして日本のお客様の感性にぴったり合ったような作品というふうに思って選んできてますから、うそういうご心配はないです、はい、
ノンバーバルって言うんですね、
はい、ノンバーバルって言うんですね、
はい、じゃあ、言語がコミュニケーションのツールとして、はいはい、まあ、この講演では使われることは、はい、まあ、少ないんだけれども、皆さんのパフォーマンスを見ることで内容が分かる、ね、ということですね、
はい、そうです。
でも国によっては同じテーマを扱っていったりしても切り口であったりと感性が違ってハッとさせられることっていうのはありますか？
そうですね、すごくありますね。全然やっぱりその文化が違うとか、うん、価値観が違うとかっていうことはすごくあるので、うん、もうぜひこういろんな世界をこのフェスティバルに参加することで旅していただいて、この感性の違いや文化の違い、そしてその国の特色の違いみたいなのを楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます、
うん、で幼児からというふうに、はい、サインがあったりしますけれども、はいはいはい、お子さんたちどうですか、ご覧になってて、あ、はい、集中してるなとか、あ、これちゃんと伝わってるみたいっていうのは分かりますか、うん、
すごく分かりますね。ある意味で変なんですけど、大人よりよっぽど分かってくれるかなというふうにも思いますね、はい、大人だとどうしても理屈やなんかこう筋立てで追っかけるんですけど、うん、子どもたちはもっと感性でこう追っかけますので、うん、その点なんか大人よりずっとこうなんか捉える力が大きいような気がします。よくお父さんとお母さんが本当に真剣に風言化していると、うん、子供はじーっとしてるじゃないですか、うん、やっぱり全部感じてるんですよね、うん、それと同じなんだろうなと思います
私も何度か拝見したことがありますけれども、はいはあ、これちっちゃいお子さんも来てるけれど、はい、うん、結構長い時間やってるよね、うん、大丈夫かな、集中して見れるのかしらって思うことってありますけど、食い入るように見てるとかってありますよ ね、
そうです
ね、最初から最後まで。
そうです。それと、まあ、この、 そのパンフレットの中でも書いてあるんですけど、うん、何歳以上とか何歳からとかいうふうにありまして、はいはい、今回も3ヶ月から18ヶ月までっていうのもあるんです。
すっごい、はい、生まれたばっかりですね。
そうです、3ヶ月から18ヶ月まででお母さんと一緒という、まあお父さんでいいんですけど、まあおばあちゃんでもいいんですけど、一緒というので作品があります。これ20組だけなんですよ。
あら、ちょっと皆さん急いでくださいよでも本当に小さい頃から何かこの刺激を、うん、みんなで感性をということですね。
そうです、そうです、う
ん、
そうです。なんて言いますか、例えば子供が生まれて育つじゃないですか、うん、したらお母さんやお父さんはもう本当にシャワーのように言葉をこうかけて、うん、そして言葉を子供自身がこう獲得していくじゃないですか、うん、それでこれ一切喋らないで、お父さんお母さん一切喋らないで子供をほっぱらかしにして食べ物だけ与えてたら、子供は絶対に言葉を獲得できないんですよね、
うん、
それと同じだと思うんで、うん、感性を喜び悲しみ悔しみ怒り、もうそういうものを全部子どもたちにぶつけて舞台を通して、そういう中で子どもたちが言語と同時に素敵な感性をこう獲得していくというのがこのフェスティバルの願いですね。
それも、うん、まあ、お子さんもお父さんもお母さんも、うん、おじいちゃんも、うん、ファミリーでっていうところが重要なんですね。
そうなんです、はい、家族で感動体験、仲間で感動体験、はい、
そうですよね。いいものを見た帰りって話をしたくなって、
うんうんうん、そうなんですよね。
私はこう思った、あなたは、は
い、うん、そうです、そうです。
また違うコミュニケーションが生まれますよね。
そうですよね、はい、だから家に帰って、なんでお父さんあの人死んじゃったのとか、なんでお父さんあの人泣いてたのとか、そんな会話ができたらいいなと思ってます。
ぜひ皆さん30作品あるということですので、はい、どれにしようかなと楽しい迷いを、はいはい、なさっていただきたい。
どれを見ても大丈夫なはずです
、はいはい、 もうどうしようと思ってます。私日程表とですねにらめっこしてるんですけれども、ぜひねあの皆さん那覇の街をこう回遊しながら、はい、立花立花フェスタ楽しんでくださいね、はい。那覇公演は7月25日月曜日から31日日曜日までとなっています。もうチケットはあの販売始まっていますね。チケットセンターまでお問い合わせください。電話番号が098-943-1357943-1357、立花立花フェスタのチケットセンターとなっています。でこう嬉しい反応だと思うんですけれども、東京宜野座公演が那覇公演に先立ちまして、はいはいありますね、7月の22日から24、はいはい、ということですけれど、そうですね、はい、
実はここに書いてあるのは東京と宜野座だけなんですけど、こんなに世界から素晴らしい作品が来るんならば、うん、もっと他の地域でも公演をしてよという声があって、うん、東京でもまあぜひやりたいという声があって、うん、東京は池袋でやらせていただき、沖縄もその那覇だけじゃなくて他の地域でもということもありますので、うん、当然宜野座でやらせていただきますし、それからまあ東京や宜野座だけではなくて、うん、静岡だとか、うん、それから北九州だとか、それから飯田、長野県の飯田だとか、それから埼玉だとか、うん、神奈川でも公演をしてますね。
すごいですね。沖縄からわっと、
う
ん、
そうですね、
種が、
はい、そうですね、
飛び立っていくかのように、はいはいはい、そうなんですね。で、まあ、もちろん沖縄の人はこの立花立花フェスタ楽しむと思うんですけれども、海外からこのフェスタを楽しみに、
うん、
はい、家族、
そうなんですよ、
31家族ですか、
これはね上海からなんですけど、上海から31家国、それからあの香港の隣に深センという工業の町があります。深センから15が家族、見にいらっしゃるんですよ。
すごいですね、
はい、すごいですね。私もびっくりして、その上海から行きたいけどいいかっつうか、もう当然です、どうぞどうぞって言ってましたら、申し込みがじゃあ31家族ですとそれで、チケットが、6作品ずつ見るので、はい、60人で6作品ですと、はい、360枚くださいって言われてもびっくりしたんですけど、
本当ですね、
だって上海から沖縄まで来るのにお金かかるじゃないですか、はい、で沖縄で滞在するのもお金かかるじゃないですか、うん、これがやっぱり31家族上海で募集したらパッと集まったっていうので、もう本当にびっくりしてるんです。
まあ、深センも上海ももちろんそうなんですが、はい、今ね本当に勢いのある、はい、中国でも勢いのある地域っていうこともあるとは思いますけれど、下山さん、なんかやっとアジアもそういったところに、
う
ん、気持ちとお金を
そうですね、
かけることができるようになったのかなって。
でもね、まだアジアのほんの一部の地域ですね、うん、まだ中国であったり、それも中国の富裕層であったり、
ね、
まあ、韓国であったり日本であったりというところにまだ限られておりまして、いわゆるそのアジア ASEAN っていいますと、うん、ASEAN なんかはまだまだ子どもたちがこういうコンテンポラリーの作品を見る機会は全然なかったり、うん、もちろん伝統芸能やなんか見る機会あるんですけど、そういうことがあるので、うん、実は私たちは去年アジアの多国籍劇団、うん、劇団立花っていうのを作りまして、うん、ノンバーバルの作品を作ったんです、うん、小さな紳士って、はい、これあの児童演劇の中では世界でとっても有名な作品なんですけど、うん、でそれを作って今年も再演をするんです、まあ、ぜひ見ていただきたいんですけど、うん、それをできれば将来アジアの子どもたちのために巡回公演をしたいと思ってるんですよ。
沖縄から始まったことがどんどんどんどん広がっていってますね。でまあ、その沖縄の作品も優れたものがいっぱいあるんですけれども、はいはいはい、沖縄 の, その若手中堅も、はい、でも若手が若手って言われてた人もそろそろもうベテランでしょっていう方々がいっぱいいますよね。そうですそうです、はい、
もう若手って思ってたら40過ぎてたと。
本当そうなんですよそうなんですよ。そんな素晴らしい方々が出る公演があるんですが、恋い、ね、くるち、これ終身金入りをモチーフになさってると。
終身金入りをモチーフにして作品を作っています。で新作なので、まあ、どうなるか分かんない、こんなこと言ったら叱られちゃいますけどどうなるか分かんないんですけど、多分楽しい作品になると思うんです。
なんかあの皆さん終身金入りはね、はい、あの組踊りでご覧になってると思うんですけれども、はいはい、お話を聞くところによると、うん、なんかですね、なんか出てくる人がみんなアクターなんですよあれと思って、終身金入りってなんかそんなギャングの話じゃなかったよなとかいろいろ思ってるんですが、そこはちょっとご覧いただかないと。
そうですね、そうですね、あの終身金入りそのものは皆さんよくご存知だと思うんですけど、宿の女が出てきまして、はい、この宿の女がかわいそうなんですよ実は。
そうですよね、
最後はなんか般若になって、なんか成仏しろみたいなことに言われて、もうかわいそうでかわいそうでしょうがないので、この宿の女の声が成就するようなそんな物語にしたいと
成就するんですね、するようなというふうにちょっとキーワードが出ましたけど、はい、そうなんですよね、女は怖いではなくてその情け深さに焦点を当て
て、そうなんです、いや本当そうだと思ってます。終身金入りは道成寺を、まあ、基本的にモチーフにして作ってきた作品ですけれども、うん、道成寺も終身金入りも何百年って日本の中で伝えられてるんですよね。でこれは多分愛の物語だからだと思うんですよ。
普遍性があるっていうことですね、うんうん、
だから私たちはそれをもっともっと愛の物語に積極的にしようと思っているんです
さてどんな、まあ、タイトルからして恋くどちですからね
そうなんです、
どんな物語が紡がれるのかというのはどうぞ皆さんご覧いただきたいと思います。リッカリッカフェスタの中でね上演されます、はい、でもこの人がこの役をっていうようなキャスティングですので、
うんうん、そうですね、
それもね、はい、楽しみにしていただきたいなと思います、はい、伝統をベースに新しいものを生み出すって、うん、まさにその部分ですね、
う
ん、
そうですね、はい、これが沖縄の魅力というか沖縄の強さだと思うんです、うん、でフェスバルをやるのというのはどうしてもたくさんの劇団を呼びますね。でやっぱりその人たちが沖縄に来て何か文化に触れて、うん、よかったなと思ってくれないとこれフェスバルにならないと思っているので、うそういう意味では沖縄の優れた芸能をたくさんの世界の人たちに見てもらいたいとこう思っています。
いいものがいっぱいあるって下山さんもおっしゃっているので、はいはい、自信を持って私たちも見て伝えたいなというふうに思います、はい、さあリッカリッカフェスタ那覇公演は7月25日から31日、東京宜野座公演が7月の22日から24日までということですので、どうぞ皆さんどこに行こうかねということで楽しみに足をお運びください、はい、詳しくはですねリッカリッカフェスタ2016のサイトまでどうぞ、一枠のブログでもご案内しておりますのでチェックしてみてくださいね。暑い夏がまたやってまいりますね、はい、下山さん、はい、楽しみにしております、はい、リッカリッカフェスタ総合プロデューサーの下山久さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。